全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。賛美歌25番。詩編第23編1節から3節の前半部分まで。購読詩編の冊子をお持ちの方は27ページになります。詩編第23編、賛歌ダビデの詩。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、魂を生き返らせてくださる。ご一緒に主のお祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものならばなり。アーメン。お座りください。お祈りをいたします。天にいらっしゃいます父なる神様、今日もこの西東京教会でこのように礼拝を捧げることができることを感謝いたします。この数週間、非常にいろいろなことがありました。この西東京教会に集う者たちがいろいろなことで悩み、また体そして心の部分において非常に悩み苦しむという、そういった出来事がありました。しかしあなたはまたこの日曜日に私たちをこの礼拝堂に招いてくださり、このように兄弟姉妹たちと共に礼拝の時を持たせてくださいました。感謝いたします。この礼拝の時を通じて私たちの命の源であるあなたの御言葉を聞き、非常に苦境の中にあるこの教会でございますけれども、しかしあなたによって力を与えられて歩み進めることができる小さな群れとして、これから進んでいくことができますように、 この礼拝を通じてどうぞあなたが一人一人に臨んでくださり、説教を通じてあなたの御言葉を聞かせてくださいますように。この教会以外、世界でも様々な出来事が起こりました。大きな地震が突然街を襲う、そのような出来事がありました。また様々なことでそれぞれに心を痛め、また苦しんでいる者たちがいることを覚えます。神様、どうぞそのような者たちがあなたを存ぜなくとも、あなたはその者たちに豊かな招きと、そして愛を注いでくださっていることを覚えます。どうぞ神様、私たちすべての人間の悲しみ、そして苦しみに寄り添ってくださる、そのような恵みを与えてくださいますように。またそのような者たちに、どうぞ主イエスキリストの恵みを、あなたがその御霊をもって伝えてくださいますように。このひととき、この礼拝の時を本当に感謝して、主イエスキリストのお名前においてお祈りいたします。アーメン。聖書の朗読をいたします。まず旧約聖書エゼキエル書36章25節から32節、新共同訳聖書旧約聖書で1356ページになります。旧約聖書1356ページ、エゼキエル書36章25節から32節まで。私が清い水をお前たちの上に振りかけるとき、お前たちは清められる。私はお前たちをすべての汚れとすべての偶像から清める。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。お前たちは私が先祖に与えた地に住むようになる。お前たちは私の民となり、私はお前たちの神となる。私はお前たちをすべての汚れから救う。私は穀物に呼びかけ、それを増やし、お前たちに飢えを送ることはしない。私が木の実と畑の作物を豊かにするので、二度と飢饉のために国々の間で恥をこむることはない。その時、お前たちは自分の悪い歩み、良くない行いを思い起こし、罪と忌まわしいことのゆえに自分自身を嫌悪する。私がこれを行うのはお前たちのためでないことを知れ、と主なる神は言われる。イスラエルの家を恥じるがよい。自分の歩みを恥ずかしく思え。もう一箇所、新約聖書コリントの信徒の手紙11章17節から22節の朗読をします。新約聖書新共同訳聖書314ページになります。コリントの信徒への手紙1、11章17節から 22節まで。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりは、むしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり、貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点については褒めるわけにはいきません。加藤聡先生より説教をいただきます。
私は小さい頃から天国を信じていました。死んでも天国に行けるんだ。ずっと小さい頃からそう思っていました。小さい頃の関心は天国ってどういうところなんだろう。そう思っていましたけれども、だんだん大人になってから天国ってどんな場所なんだろうというよりも、あ、天国に行ったらば、これまで神様についてわからなかったことが全部わかるようになるのかな、そんな思いが強くなってきました。みんなの中にもきっと、あ、これはどういうことだろう、わからないなと思うことがたくさんあるかもしれません。さっきお祈りの中にもありましたが、みんなもニュースで見ていると、ネパールというところで地震があって何千人もの人が死にました。家をなくした人はもっとたくさんです。神様、なんでそんなことが起こるんですか？そう思います。毎日毎日自分が生活していても分かんないことあるかもしれません。神様、私のことどういうふうに守っていてくださるんですか？私はこれから大人になっていったらどういう大人になるんでしょう？神様、ちゃんと守って導いていてくださるんですか？神様、私はちゃんと幸せになることができるでしょうか？神様に聞きたいことがたくさんあります。ある人がこんなことを言っています。自分のお葬式のことを想像してみましょう。と思います。自分のお葬式にどんな人が来てくれて、どんな話をしてくれるか。子供であるみんなにはまだお葬式早いかもしれません。学校の卒業式、学校の卒業式の時にクラスの友達がみんなについて一言ずつ言ってくれるとしたらば、クラスの友達は私について何て言ってくれるだろう。あ、あの子はこう言ってくれるかな、この子はこう言ってくれるかな。そのことを想像して、あ、こんな風に言ってもらえる自分だといいな、 そう思うような自分であるように一生懸命過ごしてごらんって言ってる人がいます。なるほどとも思うんです。でも私にとっては自分が死んだ時にお葬式で何を言われるかというよりももっと大事なことがあります。それは天国で神様から何て言っていただけるかっていうことです。そんなの分かんないよとも言えます。でもいや、天国で神様が私について何て言ってくださるか分かるところがある。どういうふうに分かるところがあるかっていうと、天国に行って神様が私たちのことを、よしみんなおいで、イエス様と一緒にご飯食べよう、私が用意したご飯を食べるんだよみんなって言って呼び集めてくださる。そして神様が用意してくださった命の糧を食べさせてくださる。そう信じているんです。私がどんなふうに生きてどんなふうに死んでも天国に行くと神様が私のことをイエス様と一緒に、みんなと一緒に神様の食事を食べる席に呼んでくださる。これが私が信じていることなんです。そのことを礼拝では今から、あ、本当にそうなんだっていうことを確かめる食事をするんです。子供の時には残念ながら食べることができません。みんなが見てると大人の人がこんなにちっちゃいパン、こんなにちっちゃいブドウのジュース、なんであんなに真剣な顔してパン食べてブドウのジュース飲んで、なんであんなに一生懸命するんだろう。でもあのちっちゃいパンを食べてブドウのジュース飲むときに、あ、そうなんだ、イエス様がこんな風にしてご自分の命を私に差し出してくださってるんだ、十字架についてくださったおかげで神様が与えてくださる命をイエス様が私のものにしてくださったんだ、そして天国に行ったらばこんな風にして神様と一緒にイエス様と一緒に命のご飯を食べることができるんだ、そのことを確かめることができるんです。みんなも大人になって、あ、そのことを信じますと言ってこのちっちゃいパンとブドウのジュースをお母さんとも一緒に、教会の大人の人たちとも一緒に食べて、私も天国で神様に愛されているんだ、それが私が最後に迎える恵みなんだということを信じて生きていくことができるようにと心から願います。お祈りをします。父なる神様、本当にわからないことやしんどいこととかたくさんあります。自分ってこれからどうなっていくのかな、子供の時にもそう思うことがあります。いろんなことが起きていくかもしれません。でもちゃんと確かなことは、神様のところでイエス様と一緒に神様の用意してくださった命の食事を食べることができる、それは確かに約束されていることだと信じることができます。そのことを私たちは今から聖餐式を通して味わうことができます。子供たちにも神様がこの食事に招いていてくださることを信じます。どうか信じて大人の人たちと一緒に聖餐に預かることができる時を備えてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。 アーメン。賛美歌490番。この礼拝堂で皆さんと共に集い礼拝を捧げることができる、そのことが本当に嬉しいことだと改めて思っています。そして皆さんと共に御言葉を聞くことができる、皆さんのために御言葉を取り継ぐことができる、そのこともこれほど大きな喜びなのだと改めて思わされております。この集まることについてパウロがコリントの教会の人々にこう書き送っています。17節、次のことを指示するにあたって私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。そう語りかけています。教会の人々に対してあなた方が礼拝するために集まっている、それは良いことだ、だけれども今あなた方の集まりにはむしろ良い結果ではなく悪い結果を招いているようなところがある、どうにかしてそのことは克服してほしいんだ、何が間違っているか気づいてほしいんだ、そうパウロは語りかけているのです。コリントの教会の問題点としてまず指摘されているのは18節に、まず第一にあなた方が教会で集まる際お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。そう書かれています。これまで読んでまいりましたコリントの信徒の手紙1では、私はパウロにとか私はペトロにとか私はアポロに、そういうような形で教会の中でグループができてしまって、グループ同士の対立が生じてしまっていたようだと、そのことを見てまいりました。パウロはその問題を指摘しながら、ここではしかし、私もある程度そういうことがあろうかと思いますと言うんです。そして、あなた方の間で誰が適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれませんというんです。教会の中で何が御心にかなうことなのか、何が主イエスキリストに従って歩む道なのか、そういうことを一生懸命一生懸命尋ね求めようとするときに、あるときにはいや私はこれが御心にかなうと信じる、いやそうじゃない、あなたはそのように言う中で神様の御旨を聞き損なっているなどというように意見が対立するということはあると思うというんです。キリスト教主義学校である啓明学園に教えに行ってた時に、中学生などから時々言われるのはこういうことです。キリスト教って言いながら、なんでカトリックとプロテスタントとかいろんなグループに分かれちゃって、 ある時にはその間に戦争しちゃったりとか、なんでそういうことが起こるの？それっておかしいんじゃない？という質問です。なるほどと一方で思います。しかし例えば宗教改革などということを思っても、その当時真理を見失っていた面がある教会の状況に対して、いやどうしてもこの聖書の真理を、この神様の御旨の真理を取り戻さなきゃいけないと言って声を上げて宗教改革が始まる、そこにプロテスタントといった新たなグループができてしまう。そこでは本当に真理を尋ね求めながら、ある時には仲間争いとパウロが言うようなグループが生じてしまうということは避けられないかもしれない。しかし別の意味での仲間割れというのは、これは教会に全くふさわしくないとパウロは考えているようです。人間的な好み、人間的な思いで、私はこの先生がいい、私はこの先生の話の方が好きだ、いや私はこの指導者の感覚の方が自分にぴったりくるなどというような、ただ人間的な思いでグループが作られるとするならば、それは全く教会にはふさわしくない。ただ何が真理かをはっきりさせるために、そのために対立が起こるということはあり得るかもしれない、そう言うんです。しかしすぐにパウロは20節からこう言います。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのですと言って、突然主の晩餐、今日私たちがこの礼拝の中で守ります聖餐のことについてパウロは語り始めるんです。たとえグループが分かれてこのことが正しいのではないか、いろいろ議論があったとしても、一つの主の食卓に預かることができる、その時に教会の一致がそこに作られている。ところがその一致が作られるはずの主の晩餐において、あなた方の教会は天然バラバラになってしまっている。21節に、なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。これは私たちの教会の聖餐ということから考えるとちょっとイメージしにくいところがあります。当時の教会はもしかするとまだこういう礼拝堂というところに集まって礼拝をするんじゃなくて、教会員のメンバーの家に集まって、今日は何々さんのお家で礼拝しましょう、その家に集まるんです。でその礼拝の中で大事なこととして、みんなが持ち寄ってきたものを用いて食事をしたんです。ところがここで言われているのは、そのような食事の時に勝手にどんどんみんなが食べてしまって、礼拝が終わろうとするときに見ると酔っ払って満腹になっている人がいるかと思えば、まだお腹を空かせて空腹のままの人もいる。私たちの教会ですと10時半という時間に礼拝が始まって、聖餐式今からですよって言ったら聖餐式で、みんな同じ大きさのパン、同じ大きさの杯で聖餐に預かります。でもそうじゃなくて、もっと普通の食事なんです。しかも当時教会で礼拝に集まっている者の中には、豊かな自立した者もあれば、極端に言うと奴隷もいるんです。そうすると奴隷の者は 自分の主人に仕える仕事を全部終えて、主人がよし、もう行っていいよ、というふうに許可が出て初めて礼拝に行けるんです。そうすると私たちの時間で10時半から礼拝やってますから礼拝行かせてくださいなんてことにならないんです。何時に礼拝に行けるかわからない。そうやってようやく後から礼拝に来たらば、食事はもう全部なくなっている。そういうことがコリントの教会の中で起こっている。パウロはこれは教会として全くふさわしくないことではないかと言うんです。22節にはあなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか、それとも神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですか。私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点については褒めるわけにはいきません。そう言うんです。来週読みます11章の34節では、空腹の人は家で食事を済ませなさい。教会で食事をするということの意味をよく考えて、お腹を満たすということであるならば、家で食事を満たしてから礼拝に来なさい。そう言うんです。私たちの聖餐式で、聖餐が配餐されるときに、前の方で私今日お腹空いてますからって言ってパンをガシッ、ほとんど全部一人で握ってむしゃむしゃ、喉も渇いてますからグラス一個じゃなくて次から次へ、そんな風にして後からの人が生産に預かれなくなったらば、そんなことする人はいないと思います。でもそのようなことがコリントの教会で起こっていたのです。原因の一つは先ほども言ったように、まだ聖餐とその家に招かれての食事、交わりの食事、よく愛餐と言ったりしますけれども、愛餐との区別が教会の中ではっきりついていないんです。そのためにこのような事態が起こっていたようであります。実はこの聖書の箇所を通してある人たちは、教会の生産において大事なのは貧しい人々が恥をかかされない、そのことがパウロの一番大事にしていることなのだ、あるものは満たされていて、あるものは空腹であるなどということは、この聖餐の御旨にかなわないことだ、というふうにこの御言葉を読むのです。そしてその結果として、例えば私たちの教会では、聖餐の時に必ず、これは口で言い表した信仰によって預かるべきものですから、皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方はこれに預かることができませんと言います。そうすると洗礼を受けている人は手を伸ばして食べることができるけれども、洗礼を受けていない人の前はスーッと通り過ぎるんです。ある人はそれを見ながら、ほらそこで空腹の者がいながらあるものは腹を満たす、それはパウロが言っている思いと違うじゃないか、そう考えるんです。しかしここでなぜパウロがコリントの教会の生産の仕方、食事の仕方に対してこれほど厳しく言うのだろうか、そのことをまず考えなければならないのではないかと思うのです。ただ教会の中で満腹なものと空腹の痛むものがいたらば、それは残念なことじゃないかというぐらいのことであるならば、 それこそみんながお腹いっぱいになるぐらい愛さんの準備をして、そしてルールを作って、後から来る人の人数も予想しながら食事をみんなでしましょうねというぐらいのことで良いのだと思うんです。しかしここでパウロは空腹を満たす食事と教会の聖餐、主の晩餐と区別しなさい、それは全く違うものなんだ、そう語りかけるのであります。一緒に集まって主の晩餐を食べるということは、ただそこで空腹を満たすために、あるいは一緒に食事をして仲が良くなるなどということを願ってしていることではないはずではないか。なぜそのことを忘れてしまうのか。私たちのために命を差し出してくださった主イエスキリストが最後の晩餐の時に、ご自分の体、ご自分の血、ご自分の命を差し出すようにしながら、弟子たちにパンを差し出し、ブドウで作られたものを差し出し、これからこうしていきなさいとおっしゃったのではないか。だから私たちは聖餐に預かるときに、この主イエスキリストが差し出してくださる主イエスキリストの命をいただくのではないか。そして主イエスキリストはその命を私に向かって差し出してくださるだけじゃなくて、この教会の礼拝の仲間たちにも差し出していてくださる。それを味わう食事なのに、なんで自分だけが食べて、この命を差し出されている仲間がその食事に預かることができないなどということが生じても、そのことが気にならないのか。イエス・キリストがどのように命を差し出しておられるのか、すっかり忘れて自分の腹だけを満たして酔っ払ってしまうのか。それは聖餐を守るということとは全く違う。形は聖餐を守っているかもしれないけれども、聖餐を守ることにならない。この点についてはどうしても褒めることはできない。そうパウロは言うのであります。先ほど子供たちの説教で天国なんていう話をしました。私は聖餐に預かるときに、いつも、ああそうか、将来神の国が完成されるときに、神様の御前で私たちも皆さんと一緒に、すでに召された仲間たちとも一緒に、そして主イエスキリストと一緒に食卓を囲むことができるんだ、そのことをいつも思うんです。これも先ほど申しましたように、私たちの中に繰り返し繰り返しいろんな問いが出てきます。ネパールの地震なんかを経験しても、なんでこんなふうに地震が起こって何千人もの人の命が奪われて、神様あなたの御心はどこにあるんでしょうか、そう思います。あるいは自分についても、自分としては一生懸命牧師として教会に仕えていきたいと思う、でも自分の中に体の弱さがあったり、いろんな弱さがある、自分でこれからどんなふうに生きていけるんだろうか、よくわからないところがたくさんある、いろんな問いが自分の中にあるんですね。でその問いに対して直接の答えはわからないことだらけなんです。自分がこれからどうなっていくかわからないところだらけです。でもそれでも私の中に、ああなんとなく神様ってこういうわかんないいろんな問いに対して答えてくださってるんじゃないかなと思えるところがあるんです。最終的な答えは最後にしかわかりません。それが救いの完成の時です。神の国が完成される時に、あ、神様の御心ってこうだったんですね、あの地震についても、あの病気についても、 あの不幸な出来事についてもこういう御心があったんですね。今は分かりました。あの時は分からなかったけど今は分かりました。という答えを聞く機会が神の国の完成の時にあるんじゃないかと思ってるんです。主イエスキリストが再び来てくださる時に私の疑問が全部解きほぐされて、もう問いがゼロになってしまう。分かんないことがゼロになってしまう。そういう形で主が再び私に触れてくださる。それが神様の国の完成として与えられることだと信じているんです。だから私は今分かんないことだらけ、問いだらけ。神様なんでですか？神様どうなるんですか？と分かんないことだらけでいながら、どこか安心して委ねているところがあります。最後には分かる、最後にはああこうだったんだと分かって神様に感謝し神様を賛美する、そういう時が来る、そう信じているんです。そしてこれも子供の時からのイメージかもしれません。その時にはそれこそ教会でちっちゃい時にお世話になったおばあちゃんとか、これまで教会で出会ったいろんな人たちもみんな一緒になって神様を賛美している、あるいは最近読んだ説教で、あ、こういうイメージがあるんだったと思ったのは、そこでは動物ももっとすごいです、植物も石も神様を賛美する声を上げている。そう語る説教を読みました。あ、このイメージいいなぁ、そう思います。神様の国が完成されるときには、人間も動物も植物も石も、私たちが考えたらば、賛美の歌声なんて上げるはずがないようだと思うものも、みんな神様を賛美する歌声を上げる。あ、いいな、その時が来るんだ。その時には私の疑問全部解きほぐされて、全部なくなって、あ、神様と顔と顔と合わせるようにして、本当に神様ありがとうございます。神様の御心がわからないなんて言ってた私がバカでした。そう言いながら、神様を喜び賛美することができるその時が来る、そう信じるんです。聖餐はそのことの約束の食事でもあるんです。聖餐に預かるときに私たちはあなた方はそもそも神様から命の食卓に招かれる資格などない罪人ではないか、自ら神様の食卓を蹴ってそこから立ち去っていったものではないか、でもそのあなた方に対して主イエスキリストが私の肉私の血と言って命を差し出してくださった、許しを差し出してくださった、そしてこれをあなたが食べなさい、そうやって差し出してくださった、そして十字架についてくださった主イエスキリストはその十字架の死と復活の命、それに私たちと結びつけてくださる。聖餐に預かるとパンを食べブドウのジュースを飲むときに、あ、こんな風にしてイエス様の命が私の中に入ってきてるんだ、こんな風にしてイエス様の命と私とがギュッと結びつけられてるんだということを味わい知るんです。それが主の晩餐、主の食卓に着くということです。だからこそパウロはその恵みを忘れて、なんで自分だけ酔っ払っていられるのか、主の晩餐が何であるかを全く忘れているじゃないか、で逆に言うとこのことを信じて聖餐に預かることはまたとても大事だと思います。このような食卓だからこそ 口で言い表した信仰によって預かる。これはただちっちゃいパン食べてブドウジュース飲む、そんなことじゃない。このパンを食べ、このブドウジュースを飲むときに、自分の命はイエス・キリストと結ばれるんだ。そしてイエス・キリストと結ばれるから自分の罪は許されて、どんなことがあっても祝福の中に導き入れられる、恵みの完成へと導き入れられるんだ。そのことを信じる信仰によって預かる食卓が生産の食卓であります。私たちの教会にもこの生産の食卓が備えられていることを本当に感謝したいと思います。そして今皆さんと一緒にこの生産に預かることができることを本当に嬉しく思います。それだけに、今はこの生産に手を伸ばすことを我慢しなくちゃいけない人がいることを残念に思いながら、どうか皆さんにもイエス・キリストの命が差し出されているんだから、そのことを信じてほしい。そして今いろんな疑問があるかもしれない。その疑問が再び来てくださる主によって解きほぐされるということを信じながら、委ねて歩む、その歩みに招き入れられてほしい。そう心から願いながら、この日この食卓を共に囲みたいと願います。お祈りをいたします。父なる神様、あなたが私たちの救いのために主イエス・キリストを使わせてくださり、その命を私たちに向かって差し出してくださいました。そのおかげで私たちは許され、愛され、恵みを約束されたものとして生きることができているのです。本当に今はわからないことだらけです。でもその疑問よりも神様の約束の方が強いと信じることができます。そしてわからなかったことがいつか本当によくわかるようにしていただけると信じます。どうかあなたが御霊を持ってこの食卓を清めてくださり、あなたの恵みを味わう食卓としてくださいますように。本当に今はまだ生産に手を伸ばすことができない者たちが、しかし時を与えられてこの食卓に共に預かる喜びを味わうことができるようにと切に願います。あなたの恵みの導きを感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌452番、
食卓に預かります。私たちがあなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡されるよパンを取り感謝の祈りを捧げてこれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の起源としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。私どもは今主イエスキリストの定めてくださった聖餐に預かろうとしています。主イエスキリストは私どものために十字架にかかり、その人に苦しみをもって罪をあがない、何の勇者を生まない私どもを招いて神の子としてご自身のよみがえりの命に他ならぬ永遠の命を与えることを約束してくださいました。このように主イエスキリストは私どもを愛して計り知ることのできない恵みを常に覚えさせるためにこの聖餐を定めてくださったのであります。そして常に私どもと共にある聖霊はこの主の定められた食卓の交わりに主ご自身が臨在されることを確かなこととしてくださいます。この主の招きの言葉を確信と喜びと思って聞き取り、心からなる悔い改めをなし、共に聖餐に預かる兄弟姉妹のための祈りを新しくし、喜びの食卓を囲みたいと願います。聖餐は心に信じ口で親手に表した信仰によって預かるべきものでありますから、皆さんの中でまだ洗礼を受けておられない方、小児洗礼を受けながらまだ信仰告白式を終わっておられない方は今はこれを受けることができません。すでに洗礼を受けておられる方、小児洗礼を受け信仰告白式を終わっておられる方はどこの教会員であっても共に聖餐に預かってください。招きの聖書の言葉、主を仰ぎ見る者は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない、この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった、主の使いはその周りに陣を敷き主を恐れる人を守り助けてくださった、味わい見よ主の恵み深さを、いかに幸いなことか身元に身を寄せる人は、疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、分散をいたします。これはあなた方のために与えられる主イエスキリストの体です。 生さんを受ける方でおもらいになった方ありませんでしょうか。それでは杯の分散をいたします。この杯はあなた方のために流される主イエスキリストの血による新しい契約です。受けるべき方でおもらいになった方ありませんでしょうか。感謝の祈祷をいたします。主なる神様、あなたは主イエスキリストの命を私たちのために十字架に差し出してくださっただけではなく、繰り返し繰り返し聖餐の食卓を通して御霊の助けを注いでくださり、私たちにその恵みを味わい直させてくださっています。本当にいろいろなつまずきを覚えるようなことがたくさんあります。しかしそのようなことを超えて強い約束が、祝福が私たちに与えられていることを味わい直します。どうかあなたの恵みを共に分かつことができますように、この命の食卓に感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌79番、
信条によって私たちに与えられました信仰を言い表しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、かしこより至りて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げましょう。
神様、一週間の歩みを前にして共に御前に集うことができましたことを感謝いたします。牧師、伝道師の健康を癒してくださり、聖餐を預かることもできました。誠に感謝いたします。今私どもの教会は試練の時を迎えております。ある者は闇、また多くの者が置いてまいりました。力ある者は誠に少ない教会でございますけれども、この苦難の時にあなたが共にいてくださることを信じ、あなたの恵みが私どもと共にあることを信ずることができますことを感謝いたします。どうぞ私どもの共に歩む歩みを止めないで支えてくださいますようにお願いいたします。この教会が真にあなたにふさわしい、あなたの喜ばれる教会に向けて歩み続けることができるように導いてください。将来に向けて今励んでいる若い兄弟姉妹がおります。その方と共にあなたがいてくださいますようお願いいたします。ただいまいただきました中からわずかなものをお捧げいたしました。感謝の印としてお受け取りくださいますようお願いいたします。この尽くしません感謝と願い、主イエスキリストの御名によりお捧げいたします。アーメン。
賛美歌88番、
あなた方を祝福し、あなた方を守られるように。主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように。主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。 ス礼拝後、5月で定例長老会を行う予定にしています。また5月は31日の教会総会に向けての準備を最優先課題と考えております。これは今日の長老会で相談することですけれども、ですから読書会などのプログラムをあらかじめ入れてというのではなくて、5月は臨時長老会も含めてきちんと総会の準備をして総会を迎えることができるようにというふうに考えておりますので、そのような月としてご理解いただけたらばというふうに思っております。今申しましたように新年度の教会総会は5月31日になります。今から予定に入れておいていただけたらばというふうに思います。構想の前の報告は以上といたします。先週の日曜日は、牧師伝道師3人ダウンいたしまして、永田長老が奨励をしてくださいました。本当にそれを見せて主の日の礼拝が守られたことを覚えて感謝をしております。どうぞ教会のために祈り支えていただけますようにというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。